本年もどうぞよろしくお願いします。アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは日本一小さい村船橋村の村長を務め、昨日より今日、今日より明日、船橋村がより愛される村になるために活動中の船橋村村長の渡辺光さんです。渡辺さん、どうぞ1ヶ月間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これやはり村長を務められているのは一昨年の11月から、
はい、11月27日に、選挙投開票日がありまして、開票直後から、村長になったという、なかなか珍しいパターンです。
なるほどなるほど。先ほど言ったように日本一小さな村というキャッチフレーズ、非常になんか、響きのいいキャッチフレーズだというふうに思いますが、全4回にわたってですね、たっぷりと船橋村のこともそうですしね、渡辺村長自体のことについてもね、お聞かせいただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それではですね、最初にですね、まず簡単にで結構ですんで、自己紹介をちょっと少ししていただけますでしょうか。
はい、簡単な自己紹介といたしましては、私生まれも育ちも、富山に、住んでおります。小学校、中学校、そして高校、大学も、富山県内で過ごしておりました。小さな頃はですね、もう本当に、いわゆる、悪ガキというような形でですね、
悪ガキだったんですね。
はい、もう
なるほど。
もうご近所の皆様にはですね、大変ご迷惑をかけるそういった悪ガキだったというふうに思っております。
そんなふうには見えないですけどね。
これがですね、今親となって気づくんですけども、本当にすごい迷惑をかけたなというふうに日々感じております。
子供は一生迷惑かけてるような気はするんですけど、悪ガキだったのっていつ頃まで悪ガキだったんですか。
ですね、そうですね、小学校もでしたし、中学、高校、大学入っても悪ガキだったと思います。
大学まではずっと富山。
もう大学も富山の大学だったので、もうずっと船橋村に住みながら。
そうなんですね。もうずっとご自宅から、船橋村のご自宅から通っている状況でいらっしゃって、そうするとやっぱりね、船橋村は日本一小さな村ってことは、このやっぱり渡辺村長の悪ガキぶりもなかなか広がってた可能性はあるんですか。
そうですね、当時本当に村内でやっぱり多くの方には、あいつかというふうに思われていたんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。それで実際大学を出られて、その後はお仕事はどうされたんですか。
はい、県内、富山市にあります、ロードサービスの会社の方に、そのまま卒業後すぐ就職をいたしまして、その会社で、今回村長に就任するまで、ずっとお世話になったというか、自身もその社業の発展を目指して頑張って働いてました。
これ選挙に出られたというか、村長になられたのはおいくつの時なんですか。
は、41歳
になります。41歳、そうするとそこまではその今労働サービスの会社さんでずっと働かれていたということですかね。
そうですね。
そうするとその村長っていつ頃から目指したというか、自分の中であったんですか。
その明確に村長というイメージの前段にですね、やっぱり育てていただいたという思いが強かったので、
じゃあ村にですか。
村に対して船橋村にやっぱ育てていただいた、悪ガキであっても温かく見守っていただいたという思いが強かったので、何かこの恩返しができる人間にはなりたいなというのは、もう比較的20代後半ぐらいには多分心のどこかでは思い描いていました。
なるほど。でもそうやって労働サービスの会社さん、サラリーマンで働かれてたということですよね。でもそこからいわゆる村長を目指そうとするというのは、どっかで必ずね火がついたはずだと思うんですが、どういうきっかけでいらっしゃったんですか。
やはり私自身の中で大きな転機だったのが東日本大震災の
2011年の
あの出来事を、報道で私は見るだけだったんですけれども、何かこのままでいいのかなという漠然とした、この日本はこのままでいいのかなという疑問から始まりまして、この日本という大枠で何かできないかなと思って ったんですが、いろいろこの自分の自身のルーツを紐解く過程で、やはりこの、先ほどもお伝えしたこの村に育てていただいたという気持ちの中で、船橋村というところにフォーカスされていったということです。
とはいえですね、サラリーマンをされていて選挙ですもんね、村長になるときは、選挙やってみてどうだったんですか？私経験がないと全然わからないんですけども、
やはり大変で大変、皆さん大変だと言われると思うんですけども、特にですね、船橋村という、土地の性質上、富山市のベッドタウンという位置づけなので、日中間、平日の日中間は多くの方が、村外に、働きに出られているという、日中間人口と夜間人口の差が県内でもやはり大きい自治体なので、昼間の時間はもう本当に人となかなか出会えない、
いらっしゃらないわけですね。歩いていらっしゃる方も少ないと。なるほど。
小さな村なので1日徒歩で村3周ぐらいできるんですよ。
1日徒歩で村3周回る。
で大体1周3時間ぐらいで回れちゃう計算なんですけども、よくて3人の方に会えるっていう。
3周回って
3周1周でよくて3人、
もう
会えない時は本当にもうゼロっていうような、そういう状況だったので。
難しいですね、そうすると選挙と考えると会えないわけですからね。
その思いであったり考えであったりを伝えたいんですけども、そのなかなか伝わっているのかも手応えもないですし
ですよね、
そういう意味においては、ちょっと他の地区の選挙ともまた違った大変さっていうのもやはり感じました。
でやっぱり最後まで全然実感なく、
なかったです。
なかったです
なるほど。本当に なくてですね、周りの方はもちろん支援いただける方なんで、大丈夫だよ大丈夫だよって声かけていただけるんですけど、もう本当に何の実感も得られぬまま、投開票日のもう8時を迎えるという、そんな状況でした。
なるほど。今週はねこれで以上とさせていただきまして、来週につきましてはその船橋村についてのねちょっと魅力についてお話をお聞きしていきたいというふうに思っております。本日のゲストは船橋村村長の渡辺光さんでした。渡辺さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。